Right. 2 Kings chapters 24, chapter 24. Let's read verses 1 through 7.
はい、それでは第2列王記の24章1節から7節を日本語でお読みします。エホヤキムの時代にバビロンの王ネブカデネザルが攻め上ってきた。エホヤキムは3年間彼のしもべとなったが、その後再び彼に反逆した。そこで主はカルデア人の略奪隊、アラムの略奪隊、モアブの略奪隊、アモン人の略奪隊を使わしてエホヤキムを攻められた。ユダを攻めてこれを滅ぼすために彼らを使わされた。主がそのしもべである預言者たちによって告げられた言葉の通りであった。ユダを主の前から除くということは実に主の命令によることであって、それはマナセが犯したすべての罪のためであり、またマナセが流した罪のない者の血のためであった。マナセはエルサレムを罪のない者の血で満たした。そのため主はその罪を許そうとはされなかった。エホヤキムのその他の業績、彼の行ったすべてのこと、それはユダの王たちの年代記の書に記されているではないか。エホヤキムは彼の先祖たちと共に眠り、その子エホヤキンが代わって王となった。エジプトの王は自分の国から再び出てくることがなかった。バビロンの王がエジプト川からユーフラテス川に至るまでエジプトの王に属していた全領土を占領していたからである。
Now, Babylon has replaced Assyria as the dominant world power.
今ここでバビロンがアシリアに代わって、まあ、この最も強大な勢力を持つ国となっています。
And in these verses, this is the first of three major sweeps that Babylon makes down into the area of Judah and into Jerusalem.
でこの今読んだところはですね、バビロンが、ユダとそしてエルサレムを攻撃しに来るわけですけれども、3回大きな攻撃がありました。そのうちの最初の1回目です。
ネブカデネザル wants to control the Middle East. He's trying to gain more power, and he's just interested in controlling this area.
ネブカデネザル王は、この中東の地域をですね、もう完全に自分の支配下に置こうとしていました。
And the way he wants to do it, he wants to subjugate the kings and make them vassal kings. That is, he'll allow them to continue being a king, but they're under him.
で、どのようにそれをしようとしていたかというと、その各国、その土地土地のその王をそこに残しておいて、そのままその国は続けさせるんですけれども、その王自体を自分の支配下に置くという方法をとっています。
And that way, he can control the land, will still be producing, the farmers will be out producing things, and then he can tax them and get the money from it.
そうすることによって、その土地でさまざまな産物が、続けてこう、生み出されますけれども、それら の収益ですね、税金を課したり、そういうことによってその収益を自分が得ることができるということ。
And as I mentioned, there are three major times that this takes place, and to know that helps you to make sense of the different prophecies.
そして3回大きな攻撃があったということを覚えておくと、このさまざまな予言がありますけれども、それを理解するのに非常に助けになると思います。
And this first one is 605 BC.
この最初の1回目は紀元前605年に起こりました。
And at this time, Nebuchadnezzar, he comes in, he takes away the cream of the crop, the best people. It's kind of a brain drain. This is when Daniel is taken away.
そしてこの1回目の時ですね、ネブカデネザルがやってきて、そしてそこからユダの中から優秀な人々をバビロンに連れて行きました。この時にダニエルも、バビロンに連れて行かれています。
And you know what's so interesting about the chapters we're studying this morning is that you get so much information from other parts of the Bible.
今朝学ぶこの箇所というのは非常に面白い箇所で、さまざまな予言が書かれているので、他のいろいろな予言書を見ても理解することができます。
If you look in Daniel, you get a really close look at Nebuchadnezzar, what he was like, and what it was like in Babylon at this time.
ダニエル書を読みますと、このネブカデネザル王という人がどういう人であったか、また、その国でどういうことをしていたかということが、より詳しく見ることができます。
Now, a little later on, Ezekiel is going to be prophesying from captivity in Babylon.
またもう少し経つと今度はエゼキエルという人がこのバビロンに捕囚されていくということを予言します。
And then if you go over to Jeremiah, Jeremiah has a detailed description of what it was like to be in Jerusalem at this time. Jeremiah was in Jerusalem the entire time.
そして今度はエレミアという預言者がいます。エレミアもまた彼はイスラエルに、まあ、彼自身も残っているわけですけれども、このイスラエルに何が起こるかということを非常に詳しく予言してきます。
And God had been speaking this message through Jeremiah, telling them, surrender to the Babylonians. This is the will of the Lord, that you surrender to the Babylonians.
ごめんなさい、イスラエル、特にエルサレムですね。エレミアはエルサレムにいましたけれども、そして彼はこの神がこのイスラエルの民にバビロンに降伏しなさいというふうに予言をしていきます。
And you can see that here in 2 Kings verses 3 and 4.
3節、4節のところでもそれを見ることができます。
It says, surely at the commandment of the Lord this came upon Judah to remove them from his sight because of the sins of Manasseh, according to all that he had done, and also because of the innocent blood that he had shed.He had filled Jerusalem with innocent blood, which the Lord would not pardon.
これらのことがすべて神によって行われたのだということがこの3節4節を見るとわかります。ユダを主の前から除くということは実に主の命令によることであって、それはマナセが犯したすべての罪のためであり、またマナセが流した罪のない者の血のためであった。マナセはエルサレムを罪のない者の血で満たした。そのため主はその罪を許そうとはされなかった。
So, this had, Manasseh had lived 50 years earlier.
マナセという人はこれよりも50年ぐらい前に生きていた人です。
And it's interesting, the Lord still remembered the blood that he had shed, the innocent blood, and he would not pardon it.
そして興味深いことは神はまだその時にマナセが犯した罪、彼が流したこの罪のない人の血を覚えておられるということです。
It reminds me, you remember way back at the beginning of the Bible, when Cain killed his brother Abel.
一番最初の聖書のこの一番最初の話のところを思い出しますけれども、カインがですね、兄弟アベルを殺した時の話があります。
And the Lord said to him, He said, the voice of your brother's blood cries out to me from the ground.
そして神がこのように言われました。あなたの弟の血がその土地から私に叫んでいる。
The Lord sees all of the innocent blood that is shed on this earth.
主はこの罪のない人の流されたすべての血をよくご存知です。
And the Lord notices.
それを気づいておられます。
I can't imagine what that would be like to be able to have to see all of it.
そのすべてを見なければいけないということがどういうことかというのをもう私には想像がつきません。
I know many soldiers see some killing and they sometimes they have to deal with it the rest of their life and it's they have nightmares and it's very difficult.
戦争に行った人たちは多くの人が戦争で亡くなって死んでいく姿を見ていますけれども、そういう人たちはもう本当にその残りの一生もう悪夢に悩まされたり、ずっとそのことを覚えていて苦しい思いをしていきます。
But you know that's a human being. I guess what I'm saying is that the human being we just blows us away. And here's the Lord. He sees it all.
でもそれは人間だからなわけですけれども、主はですね、そのすべてをご存知で、全てを知っておられます。
No one dies, and especially, you know, no one is murdered other than that the Lord doesn't see.
主が知らない、もしくは見ておられない、その殺人だとか死というものは一切ありません。
And it says he doesn't ignore it. It's like the Lord, there's a day of vengeance for it.
主はそういったことを無視されませんし、復讐は主がされることです。
Okay, let's move on. Verses 8 through
16. 8節から16節を読みします。エホヤキンは18歳で王となり、エルサレムで3ヶ月間王であった。彼の母の名はネフスタといい、エルサレムの出のエルナタンの娘であった。彼はすべて先祖たちがした通り、主の目の前に悪を行った。 その頃、バビロンの王ネブカデネザルの家来たちがエルサレムに攻め上り、町は包囲された。バビロンの王ネブカデネザルが町にやってきたときに、家来たちは町を包囲していた。ユダの王エホヤキンは、その母や家来たちや高官たち、宦官たちと一緒にバビロンの王に降伏したので、バビロンの王は彼を捕虜にした。これはネブカデネザルの治世の第8年であった。彼は主の宮の財宝と王宮の財宝をことごとく運び出し、イスラエルの王ソロモンが作った主の本堂の中のすべての金の用具を断ち切った。主の告げられた通りであった。彼はエルサレムのすべて、つまりすべての高官、すべての有力者1万人、それに職人や鍛冶屋も皆、捕囚として捕らえ移した。貧しい民衆の他は残されなかった。彼はさらに、エホヤキンをバビロンへ引いていき、王の母、王の妻たち、その宦官たち、この国の主だった人々を捕囚としてエルサレムからバビロンへ連れて行った。バビロンの王はすべての兵士7000人、職人と鍛冶屋1000人、勇敢な戦士をすべて捕囚としてバビロンへ連れて行った。
Jehoiachin is only 18 years old when he becomes king, and he only reigns 3 months.
エホヤキンという人は、18歳で王となりましたけれども、そして3ヶ月間だけ、そこを治めました。
Now, this is the second time that Babylon has come up against Jerusalem.
でこれがバビロンがエルサレムに攻めてきた第2回目になります。
It's 597.
紀元前597年です。
So I guess that makes it what? Eight years later, eight years after the first time.
1回目から、約8年後のことですね。
Now, this is the time the prophet Ezekiel is brought into captivity.
でこの時に、この預言者エゼキエルが、捕囚として連れて行かれました。
And it's really helpful to keep that in mind that there are three of these times that people are taken in captivity. Otherwise, you get kind of mixed up when you're reading these prophets.
この3回ですね、攻撃があって3度にわたって、捕囚されていったということを覚えておくのは非常に大切だと思います。そうしないとちょっと混乱します。
Because you're reading Ezekiel and you know he's been taken captive into Babylon, and then he's prophesying against Jerusalem about how they're going to go into captivity, and you kind of what? I thought they were already in captivity.
エゼキエルという人は、このもうバビロンに捕囚で連れて行かれて、その後にエルサレムについてまた予言をしています。ですからこのことが3回あるということが分かってないと、もうすでに捕囚でバビロンに連れて行かれてるんじゃないのとこう分からなくなってしまいます。
And so, you know, the final time is going to come in 586. That's the last time when Nebuchadnezzar comes up.
3度目というのがもう1回あります。それが、紀元前586年に起こります。
But at this time, the second conquest of Jerusalem, it said, all of the treasures were taken. In verse 13, all the articles of gold which King Solomon of Israel had made in the temple of the Lord.
そしてこの2回目の時に、さまざまな、祭具とか財宝ですね、そういったものが、バビロンに持っていかれてしまいました。13節のところにもイスラエルの王ソロモンが作った主の本堂の中のすべての金の用具ということも書かれています。
And these articles, they were brought back, the Babylonians brought them, and they kept them in a place, they must have been organized because they kept them all in one place.
そしてそういったものがすべてですね、バビロンに持ち去られて持っていかれて、そこでバビロンの国の中にずっと保管されていました。
And you probably remember that story in Daniel when Nebuchadnezzar's grandson was having a party.
おそらく皆さんこの話を覚えているかと思いますけれども、ダニエル書の中でネブカデネザルの孫ですね、が大宴会を開いていたところがあります。
And everybody was drunk.
そこにいたすべての人たちがもう酔っていました。
And he was, you know, real arrogant Belshazzar. He says,Bring out those gold goblets and stuff that we took from the temple and let's drink from them.
そしてもうこのベルテシャザルですね。彼ももうちょっとこう傲慢になって、そしてこのイスラエルから持ってきた祭具をですね、 金銀のカップとかそういったものを持ってきなさいと。でそれで飲もうとしました。
And they were going to drink from them and praise their gods who had allowed them to conquer Israel.
でそれを使って、まあ、お酒を飲みながら、そのエルサレムを征服することをさせてくれた自分たちのさまざまな神々を拝みました。
And he, just as he was doing it, he looks up and suddenly this huge hand appears and begins to write on the wall.
でそれをしていたその時にですね、まさに壁に人の手の指が現れて、そしてそれが何か文字を書き始めました。
And it said, "Your time is up."
でそこに書かれたのは、あなたの治世はもう終わるということです。
And Belshazzar, this arrogant king starts, it says in the Bible, his knees started to knock.
でそのもうちょっと高慢になっていたそのベルテシャザルという王はですね、それを見たときにもう膝がガクガク震えたと書かれています。
He needed to change his diapers. I mean, he was shocked.
もうちょっとこうおむつを変えなきゃいけないかったんじゃないかと思います。
God humbled him instantly.
本当にショックを受けました。
And
神が彼をその瞬間にまあへりくだらせた。
But this time, after the second time, the only people that were left in the land were the poorest people.
でこの2回目に連れて行かれた後、そのイスラエルの土地に残った人たちというのは本当に貧しい人たちだけでした。
And they were left there to take care of the land.
でまあその人たちがその土地に残って、その土地をまあ世話していくためにまあ残されました。
Sometimes it's good to be poor.
時には貧しいということもいいことですね。
Anyway, let's read on verses 17 through 20.
17節から20節。バビロンの王はエホヤキンの叔父マタヌヤをエホヤキンの代わりに王とし、その名をゼデキヤと改めさせた。ゼデキヤは21歳で王となり、エルサレムで21年間王であった。彼の母の名はハムタルといい、リブナのでのエレミヤの娘であった。彼はすべてエホヤキムがしたように主の目の前に悪を行った。エルサレムとユダにこのようなことが起こったのは主の怒りによるもので、ついに主は彼らを見前から投げ捨てられたのである。その後ゼデキヤはバビロンの王に反逆した。
So after the king took Jehoiachin away, he left Zedekiah. He made Zedekiah king.
バビロンの王がこのエホヤキムエホヤキンを、バビロンに連れ去った後、今度はそこに、ゼデキヤという人を王とさせました。
And
彼はその土地に残された、まあ、貧しい人たち、残された人たちを、まあ、治めていくためにそこに王として残されました。
Jeremiah was still left there.In Jerusalem.
でその時、エレミアはまだエルサレムにいました。
And if you read you read the book of Jeremiah from chapter 32 to the end, it's all about the history of what's going on here.
エレミア書の32章以降を読みますと、そのエルサレムで何が起こったかというその歴史が、書かれています。
And in those chapters, you seeYou really get a good look at this relationship between Zedekiah and Jeremiah.
で、そこを読みますと、このエレミアと預言者エレミアと、そしてこのゼデキヤという王のその関係もよくわかります。
Zedekiah had a respect for Jeremiah, and he would often come to him and ask for his advice.
ゼデキヤは、エレミアのことを、まあ、敬意を払っていました。そして、何度となく彼に、まあ、アドバイスを求めに来ました。
But he had a weakness. Zedekiah was afraid of the people.
けれどもこの王には、まあ、弱いところもあって人々を恐れていました。
So he tried to please them.
ですから人々を、まあ、喜ばせようとしてい
ました。So he was kind of caught between. He's trying to please the people.Keep him happy, and at the same time, he's wondering, well, what's the will of God? He's just one of these double-minded people.
ですからまあ彼はですね、人々を何とか喜ばせようとしながらも、でも神の御心は一体何だろうとこうちょっとこう双心があるような行ったり来たり心が揺れ動いていました。
He allowed the people to take Jeremiah and throw him in the dungeon. He didn't prevent that from happening.
彼はこの人々がエレミアをまあ、牢にですね、地下牢に入れてしまうことを、まあ、あえて許しました。
They were mad because Jeremiah was saying, he was proclaiming surrender to the Babylonians.
人々はエレミアに対して怒りを持っていました。なぜかというと、彼はこのバビロンに降伏しなさいというメッセージを伝えていたからです。
But still, even in, even, he would still come to Jeremiah. What's going to happen?
それでもゼデキヤ王はまだこのエレミアのもとにやってきて、これから先どうなるんですかと尋ねます。
ゼデキヤ is kind of like that double-minded man that James talks about in James 1:8. He's unstable in all of his ways.
このゼデキヤという人は、ヤコブがですね、ヤコブの手紙の中で言ってるように、こう双心のある人のような人で、その歩む道に全てに安定を欠いた人であると書かれていますけれども、そのような人でした。
Okay, let's go into chapter 25, verses 1 through 7.
では25章に入ります。1節から7節。ゼデキヤの治世の第9年第10の月の10日に、バビロンの王ネブカデネザルはその全軍勢を率いてエルサレムを攻めに来て、これに対して陣を敷き、周囲に塁を築いた。こうして町はゼデキヤ王の第11年まで包囲されていたが、第4の月の9日、町の中では飢饉がひどくなり、民衆に食物がなくなった。その時町が破られ、戦士たちは皆夜のうちに王の園のほとりにある二重の城壁の間の門の道から町を出た。カルデア人が町を包囲していたので、王はアラバへの道を行った。カルデアの軍勢が王の後を追い、エリコの草原で彼に追いついた時、王の軍隊は皆王から離れて散ってしまった。そこでカルデア人は王を捕らえ、リブラにいるバビロンの王のところへ彼を連れ上り、彼に宣告を下した。彼らはゼデキヤの子らを彼の目の前で虐殺した。王はゼデキヤの両目をえぐり出し、彼を聖堂の足かせにつないでバビロンへ連れて行った。
So this time, Nebuchadnezzar is really angry.
この時は、ネブカデネザル王は非常に怒っていました。
This is the third time that he's had to come up against Jerusalem.
これは彼がこのエルサレムに対して攻撃するためにやってきた3度目です。でも4回目はありません。この時にもう本当にこの町を完全に滅ぼします。
So they surrounded the city and began to build a siege ramp so they can break through the wall.
彼らはこう町を取り囲んで、そして周囲に塁を築いてきました。
And it's believed that Zedekiah escaped in a secret tunnel. The tradition says there was this tunnel built by Solomon in which he was able to go underneath the army and pop up, you know, like a gopher, kind of pop up, but they caught him as he was running across the plain.
この時に、言われているのは、ゼデキヤは、ソロモンの時代に築かれた、トンネルがあったわけですけれども、そのトンネルを通って、この城壁の外に、逃げていったのではないかと言われています。
And they caught him and they brought him to the king of Babylon who was in Ribla.
けれども、カルデア人に彼は、捕まってしまいます。そして、このリブラにいたネブカデネザル王のもとに連れて行かれました。
And the last thing he saw before they put out his eyes was his sons being put to death.
そして、彼の目が潰されてしまう前に、最後に彼が見たものは自分の子供たちが殺されるという姿でした。
Now, there are two prophecies that are given concerning this that are fulfilled in detail. It's very interesting.
実はこのことに関して2つ非常に詳細に予言されているところがあります。
And one of them, Jeremiah 34, verse 3.
その一つがですね、エレミア書の34章の3節です。
He says, Jeremiah is saying, it's for Zedekiah, and you shall not escape from his, Nebuchadnezzar's hand, but shall surely be taken and delivered into his hand. Your eyes shall see the king of Babylon. He shall speak with you face to face, and you shall go to Babylon.
これはエレミアがゼデキヤ王に対して語った言葉ですけれども、3節、あなたはその手から逃れることができない。あなたは必ず捕らえられて彼の手に渡されるからだ。あなたの目はバビロンの王の目を見、彼の口はあなたの口と語り、あなたはバビロンへ行く。
And then there's the prophet Ezekiel.
そしてもう一箇所、エゼキエル書 にも、
And he says of Zedekiah in Ezekiel chapter 12 verse 13.
エゼキエル書の12章の13節です。
He says, I will also spread my net over him, and he shall be caught in my snare. I will bring him to Babylon, to the land of the Chaldeans. He shall not see it, though he shall die there.
そしてここにまたゼデキア王に関する予言ですけれども、12章の13節、私はまた彼の上に私の網をかけ、彼は私の罠にかかる。私は彼をカルデア人の地のバビロンへ連れて行く。しかし彼はその地を見ないでそこで死のう。
And at first, if you look at it, it seems like these two prophecies contradict one another. Like one of the guys has to be wrong.
で、まあ、この予言、二つの予言を比べてみますと、なんか相反する予言がされているように、見えます。どっちかが間違ってるんじゃないかと思えるような予言です。
Here Jeremiah says, "Your eyes will see the king of Babylon."
エレミアはここで、あなたの目はバビロンの王の目を見ると言いました。
And where Ezekiel said, "You shall not see Babylon."
けれどもエゼキエルは、あなたはバビロンの地を見ないと言っています。
But as we see how it turned out, both of these prophecies were fulfilled exactly.
けれども私たちはこの両方の予言がその通りに成就されたことを、見ることができます。
Because Zedekiah saw Nebuchadnezzar's face, but they weren't in Babylon. They were in Riblah.
ゼデキヤ王はネブカデネザルの目を見ましたけれども、それは、まだバビロンには行っていませんでした。リブラでの話です。
And then his eyes were put out and he was taken to Babylon.
そしてそこで、彼の目がえぐり出されてしまって、そしてそのままバビロンに連れて行かれました。
And as Ezekiel said, he shall not see it, though he shall die there.
エゼキエルが言ったように、彼はその地を見ないでそこで死ぬであろうと言われました。私は本当にこの聖書の予言に対してもう感心します。
Because it's such a witness to the reality of God.
本当にこれがこの神のその現実性といいますか、リアリティを本当に証ししていると思います。
You can just take the Bible, just take this book and see in it, and just look and compare one.Part, a prophet's words to a historical part and see how it's fulfilled and it's done in such detail.
この聖書を開いて、そしてこの予言の箇所を読みます。そしてそれが実際に起こった歴史的な記述を、見るときに、本当にその予言がすべてこう成就していく姿を私たちは聖書の中で見ることができます。
I mean, it's an amazing book, the Bible is.
この聖書というのは本当に驚くべき書物だと思います。
Just by reading the Bible, just if you look, you can see the power of God.
もうこの聖書を開いて読むだけで、ここに神の力というものを見ることができます。
Especially in prophecy.
特にこの予言書はそうです。
You see the prophet and then you see it coming.
予言を見て、そしてそれが成就する姿を見ることができます。
Okay, let's go on. Verses 8 through 17.
では8節から17節を見ます。第5の月の7日、それはバビロンの王ネブカデネザル王の第19年であった。バビロンの王の家来侍従長ネブザルアダンがエルサレムに来て、主の宮と王宮とエルサレムのすべての家を焼き、その主だった建物をことごとく火で焼いた。侍従長と一緒にいたカルデアの全軍勢はエルサレムの周りの城壁を取り壊した。侍従長ネブザルアダンは町に残されていた残りの民とバビロンの王に降伏した者たちと残りの群衆を捕らえ移した。しかし侍従長は国の貧民の一部を残しブドウ作りと農夫とにした。カルデア人は主の宮の聖堂の柱と主の宮にある聖堂の車輪付きの台と海とを砕いてその聖堂をバビロンへ運んだ。また灰壺、重納、新切りバサミ、平皿、法師に用いるすべての聖堂の器具を奪った。また侍従長は、火皿、鉢など、純金、純銀のものを奪った。ソロモンが主の宮のために作った2本の柱、1つの海、車輪付きの台、これらすべての器具の聖堂の重さは測りきれなかった。1本の柱の高さは18キュビトで、その上の中棟も聖堂で、 その中棟の高さは3キュビトであり、中棟の周りに網細工とザクロがあって、それも皆青銅で、他の柱も網細工までも同様であった。
Do you remember back when we were first beginning this book of Kings, 1 Kings?
皆さん、この列王記の一番最初、第一列王記の最初のところを覚えているでしょうか?
We were reading about how Solomon built this beautiful temple.
ソロモンがいかにこの美しい偉大なる主の宮神殿を建てたかということが書かれていました。
It took 7 years to complete.
7年間かかって完成しました。
And while this was happening, the whole world's attention turned to Jerusalem.
そしてそれが、建てられた時にですね、世界中の人々がそれを見にエルサレムに集まってきました。
Everyone could see the glory of God.
すべての人がこの神の栄光をそこに見ました。
And when the ark was first brought to the temple, remember the glory of God, the physical Shekinah glory was so strong in there that priests weren't able to even minister.
そして契約の箱がその神殿の中に運び込まれたときに、本当にその主の栄光がそこにもう満ちていて、本当に目に見える形でも主の栄光が満ちていて、祭司たちもそこで、その奉仕をすることができなかったとあります。
This was God's plan.
これは神のご計画でした。
That he would be glorified.
神が本当にそこで褒めたたえられるというものです。
But when you read these verses that are describing, the temple is just ransacked. It's just destroyed.
けれども今読んだようにその神殿がここで本当に滅びていってしまいました。
It's broken down, cut into pieces, taken away.
もう壊されて、もうバラバラにされて、すべて取り去られてしまいます。
People are filled with shame.
そして人々は本当にもう恥で覆われてしまいました。
All because they had not been faithful to God.
なぜならば、すべては彼らが神に対して忠実でなかったからです。
They turned away from him.
神から背いてしまったからです。
And you know, as I was thinking about it, it's kind of like a person's life.
これを思うときに、まあ人の人生をこう思います。
You know, we are all special. We are all created in the image of God.
私たちはみんな本当に特別にこの神の似姿に似せて作られたものです。
The Lord's desire is that you and me, the people that He has been created, would be His temple.
神は本当に皆さんや私を本当にこの主の宮として作ってくださいました。
But you know, the devil and sin in this world has marred what God has created.
けれども、この悪魔であったり、罪ですね、この世の罪が、その、神のこの栄光を、まあ、損なおうとしています。
And what God intended for beauty, what God intended for glory, becomes kind of a, you know, you see people filled with shame.You know, their heads hung low.
そして神がこう栄光を表そうと思っていた、その麗しさを表そうと思っていたものが、その神殿が本当に恥で覆われるようなものになってしまいました。
And the devil, you know, takes people captive.
そして悪魔がこの人々を、まあ、捕虜として捕らえていってしまいました。
Okay, let's read on. Verses 18 through 26.
18節から26節。侍従長はさらに祭司の頭セラヤと自責祭司ゼパニアと3人の入り口を守る者を捕らえ、戦士の指揮官であった1人の宦官と町にいた王の5人の側近と一般の人々を徴兵する将軍の書記と町にいた一般の人々60人を町から捕らえ去った。侍従長ネブザラーダンは彼らを捕らえ、リブラにいるバビロンの王のところへ連れて行った。バビロンの王は彼らを撃ち、ハマテの地のリブラで殺した。こうしてユダはその国から捕らえ撃ちされた。バビロンの王ネブカデネザルはシャハンの子アヒカムの子ゲダルヤをユダの地に残った残りの民の上に総督とした。将校たちとその部下たちは皆バビロンの王がゲダルヤを総督としたことを聞いて、ミツパにいるゲダルヤのもとに来た。すなわちネタヌヤの子イシュマエル、カレア派の子ヨハナン、ネトファ人タヌフメテの子セラヤ、 マーカ人の子ヤーザヌヤ、これらとその部下たちであった。そこでゲダルヤは彼らとその部下たちに誓って彼らに言った。カルデヤ人の家来たちを恐れてはならない。この国に住んでバビロンの王に仕えなさい。そうすればあなた方は幸せになる。ところが第七の月に王族の一人エリシャマの子ネタヌヤの子イシュマエルは10人の部下を連れてやってきて、ゲダルヤを撃ち殺し、ミツパで彼と一緒にいたユダ人たちとカルデヤ人たちを撃ち殺した。そこで身分の下の者から上の者まで、民は皆将校たちと共にエジプトへ立っていった。カルデヤ人を恐れたからである。
So Gedaliah was a good man.
このゲダルヤという人は良い人でした。
He was a friend of Jeremiah's.
彼は、エレミアの、まあ、友人でした。
And he accepted Jeremiah's message that they should surrender to the Babylonians and live in peace.
彼はこのエレミアのメッセージ、バビロンに対して降伏して平和に暮らしなさいというそのメッセージを受け入れていました。
But there were still these zealous people in Israel that said, "We're not going to do that."
まあ、けれども、イスラエルにはですね、まだこの妬みを持つ人たちがいて、いや、我々はそんなことはしないと。
ゲダリアは言われました。この人、イスマイル、彼は殺しに来ているが、彼は聞いていませんでした。
ゲダリアは、このイスマイルという人が、彼を殺そうとしているというその警告を受けたわけですけれども、でも彼はその警告に耳を貸しませんでした。そして結果として殺されてしまいます。
And so the people, after they murdered him, the governor, they were in trouble, and so they all took off and went to Egypt.
そしてこのゲダリアを殺した人たちはですね、その後に、あ、自分たちが、まあ、逆らってしまって窮地に立たされたと思って、そしてエジプトに逃げていきました。
Okay, let's finish up verses 27
through 30. 27節から30節。ユダの王エホヤキンが捕らえ移されて37年目の第12の月の27日に、バビロンの王エビルメロダクは、彼が王となったその年のうちにユダの王エホヤキンを牢獄から釈放し、彼に優しい言葉をかけ、彼の位をバビロンで彼と共にいた王たちの位よりも高くした。彼は囚人の服を着替え、その一生の間いつも王の前で食事をした。彼の生活費はその一生の間、日々の分をいつも王から支給されていた。
This little story here at the end, it seems a little out of place.
この最後の、あの小さな話は、ちょっとなんか場違いのようにも感じます。
Because after seeing this build up, and then we see the destruction of Jerusalem, and then there's this little story of the grace shown to Jehoiachin, who had been in prison.
この、大きな、建てられていた神殿が、まあ、滅ぼされてしまった、その話のすぐ後にこのちょっと短いエホヤキンに関する話がここに登場します。
I mean, he had been taken to Babylon, remember, and he was put in prison.
彼は、まあ、バビロンに、捕らえて行かれて、そしてそこで牢に入れられていました。
And he was there for 37 years.
そこに今37年間いたわけです。それは非常に長いと思います。
And then he's taken out suddenly by Nebuchadnezzar's son, evil Merodach, and he's exalted.
そして突然ですね、ある時このネブカデネザル王の息子であるエビルメロダクという王によって彼は解放されて、そして、高い地位につけられました。
Now,Many commentators believe that one of the reasons they believe he did this was because he himself, evil Merodach, had been in prison.
多くの、この解説者の人たちが実は、このエビル・メロダク自身もまた、あの牢に入れられていた時期があったんじゃないかと信じています
。 His dad, Nebuchadnezzar, got angry at him because of something he'd done wrong and threw him in prison.
彼の父であるネブカデネザル王が、まあ、彼に対して何か彼が、あのミスを犯してしまったゆえに、まあ、怒りを覚えて、そして牢に入れたのではないかと。で、その牢に入っている間にエホヤキンと、まあ、彼が会ったのではないか。
Or, you know, maybe he knows what it's like to be a prisoner. He had sympathy on him.
もしくは、まあ、牢に入れられるということがどういうことか自分でも体験していたので憐れみをかけたのではないかと信じられています。
The book of Daniel, what's going on, describes what's going on in Babylon, what it had been going on in Babylon. And Daniel had a great influence up there.
ある人たちはまたですね、この当時、バビロンにはダニエルがいました。でダニエル書を読みますと、より詳しいことがわかりますけれども、彼が大きな影響を与えていたのではないかというふうに信じられて信じている方々もいます。
But it's a beautiful story of grace being shown.
いずれにしてもここはですね、この恵みが示されている非常に美しい話だと思います。
You know, for one thing, it shows how God protected the line of David.
一つは神がこのダビデの家系を本当にどのように守ってくださっているかということが見て取れます。
Even during this time,
このような捕囚の時代にあっても、
Remember, it was prophesied the Savior will come through the line of David.
預言ではこのダビデの家のものから救い主が現れると約束があります。
But this story is kind of like what happens to us.
でもここに出てくるこの話というのは、まあ、私たちに起こったことにも似ていると思います。
We were in prison. We were bound up in sin and in the dungeon, so to speak. And we were taken from there. And we were raised up and brought in to the king's family.
私たちもまたですね、罪のこの奴隷となって罪に捕らえられて、そしてまあこの力のようなところに、まあ閉じ込められていたその状態から救い出されて、そしてこの王である方の王族の一部とされました。
私た
ちはこの王であるイエス、王なるイエスと共に座に着くと書かれています。そして永遠にこの方と共にいることになると約束されています。
I love this story because we see in it that God's grace continues even during this horrible time of being conquered and captivity.
このようにこのイスラエルが征服されてしまって、そして捕囚として捕らえられてしまっているこのような時ですら、本当に神の恵みがこう続けて示されているというこの話は私は大好きです。
It was actually God's plan for them to be there.
彼らがこのバビロンにいるということは神のご計画でした。
As a matter of fact, if you look in the prophet Jeremiah, Jeremiah 25:12, it was prophesied you'll be there for 70 years.
そして、エレミア書にも予言されています。エレミアの25章の12節にも予言されていますけれども、彼らは70年間そこにいると約束され、予言されています。
Sometimes it just helps to know if you're going through a difficult time, if you know that it's going to be over and you know how long it's going to be, it really helps.
時にですね、これがいつ終わるということが、終わりがいつ来るということが分かっているのは助けになる時があります。
I mean, if you're, as kids were driving in the car, when are we going to get there? You know, if my parents could tell me you'll be there.At this time.
子供たちがですね、車に乗っている時にね、いつになったら着くのっていう時に、まあ、これぐらいになったら目的地に着くということが分かればですね。
I don't know. That wasn't a good example. I just thought of it suddenly.
ちょっと今突然思いついたのであまりいい例じゃないかもし
れない。 I still complain. I don't know if it got any easier. But interestingly, Chronicles said there was a reason for 70 years. There's a specific reason why 70 years.
そしてこの歴代史を見ますと、そこになぜ70年間という月日が定められていたのかが分かります。
In 2 Chronicles 36:21, it said it was to fulfill the word of the Lord by the mouth of Jeremiah, until the land had enjoyed her Sabbaths, as long as she lay desolate, she kept Sabbath, to fulfill 70 years.
第二歴代史の36章の21節のところに、これはエレミアにより告げられた主の言葉が成就して、この地が安息を取り戻すためであった。 この荒れ果てた時代を通じてこの地は70年が満ちるまで安息を得た。
Because in the law it had said that every seventh year they were to leave their fields fallow. Don't plant anything.
律法ではですね、7年ごとにその土地を、土地に何も植えずにそのまま寝かせておきなさいという教えがあります。
They were to give the land a rest.
土地を休ませるためです。
I mean, now we even understand why. You know, the land has to replenish itself.
私たちは今それがなぜかということはよくわかりますね。土地自身がそのもう一度なんて言うんでしょう、栄養を取り戻すためにも必要です。
But the Lord told them on the sixth year, I'm going to give you such a big harvest that you'll have enough to carry you through the seventh year.
でもそのために主はですね、この6年目に、大きな収穫を与える、7年目にもう食べていけるだけのその収穫を与えると約束してください。
I mean, it would have been great. They have a whole year. Go fishing or something.
すごい。いいと思いませんか ?1 年間もう何もせずに魚釣りにでも。
They never did it.
でも、実はこの民はそういうことをしていませんでした。They
didn't trust the Lord probably, or they thought we're going to get as much as we can. They never did it.
まあ、主を信じなかったのか、そんなことを言ったって、もう収穫得られるだけ得ないとと思ったのか分かりませんけれども、そういうことを一切してきませんでした。
So the Lord took one seventh.One year out of seven, I believe it was 490. They ended up with 70 years of captivity.
そして、主はですね、その7年を1年と数えて、まあ、490年になるんでしょうかね。この70年という期間を土地を安息させるために選ばれます。
But you see from this that the Bible gives us God's perspective.
聖書はこの神の視点というものを与えてくれます。
The biggest, most important issue with Israel was their relationship with God.
このイスラエルの民にとって一番大きな、課題は神との関係にありました。
Babylon, this mighty nation, was just an agent used by God.
このバビロンというこの強大な国は神によって、まあ、用いられた単なるこの代理人といいますか、取り継ぐ役割であったということが言えます。
And the problem is, humans, we often get the perspective backwards.
でも私たち人間はしばしばこの視点を逆に捉えてしまいます。
We often see our problems. We look at the Babylonians and we said, that is the major issue. And then we see God as the agent.
私たちは問題をまず見てしまいます。このバビロンを見てしまって、これが一番自分たちにとって大きな課題であると。そして神をまるでその代理人か何かのように、神がこの問題を助けてくれるために、まあ、介入してくださる方というふうに捉えます。
But that is not reality.
でもそれは現実ではありません。
Just like Israel, the most important issue in your life is your relationship with God.
皆さんの人生の中で一番大切なことは神との関係です。
It's these problems that you experience, that we experience, they're not the most important thing.
彼らが直面していた問題や私たちが直面する問題というのはそれが一番大事なことなのではない。
And just as we see here in the scriptures, God is able, easily, to work out our problems.
そしてこの聖書を見ると分かるように神にとってはこの問題を解決するのはもう本当にいとも簡単にできます。
He can accomplish his purposes in our lives in spite of the problems. In fact, he will use them in order to do that.
神は問題に関係なくご自身の目的を私たちの人生のうちに成してくださいます。そしてむしろその問題すらも用いてくださいます。
The most important thing is that we trust in God.
ですから一番大事なのは神を信頼するということです。
And that we remain faithful to Him.
そして、この神に対して忠実であるということです。
This time that they, this 70 years that they spend in Babylon, it ends up being one of the most amazing periods of history, the history of Israel.
この70年間、バビロンで彼らが過ごした70年間というのが、実は後になってこの歴史の中で最も驚くべきと言います、恐るべき年、期間になりました。
I love to read the book of Daniel.
私はダニエル書を読むのが大好きなんですけれども、
Because in the book of Daniel, you just see God is great.
ダニエル書を読むと本当に神がすごい方であるというのがよくわかります。
本当
にこの神の恐るべき力というものをそこに見ることができ
ます。
この地球全体を支配しておられます。
There are those dreams and visions in which you see the history of the whole earth, even extending out to where we live today.
そこに出てくる夢だとか幻というのはもう本当にこの全世界の本当にこの地球の歴史をすべて物語っている
ものです。
神が本当にその王国を立て上げたり、また滅ぼしたり、もうそのご自身の御心のままにそれを行われることを見ることができます。
And you read in Daniel the story of the most powerful king that has everruled on the earth, the king of Babylon, being humbled by God in a second.
そしてこのダニエル書を見ますとですね、この地上で最も力のあった王、バビロンの王です。彼が本当に神によってもう瞬時に、へり下らされている姿を見ることができます。
And what you realize is God is great.
で本当にそういったところを通して神が素晴らしい方であるということを、
God is always at work.
神は常に働いておられます。この当時働いておられたのと同じように今日も働いてくださっています。そして常に力がある方です。そしていつも良い方です。
And that's why you can trust him. You can depend upon him totally.
だからこそ私たちはこの方を信頼してこの方に 100%頼ることができます。
So praise God for this testimony that we have written about from the history of Israel.
ですから本当にこのようにイスラエルの、歴史が書かれているこの歴史のこの証をですね、本当に神に感謝したいと思います。
Okay, let's pray.
お祈りします。
Lord, we are so thankful.
主よ、私たちは本当に感謝します。あなたのことを読んだだけではなく、本当にあなたこそ神であると私たちが宣言できるからです。
And no matter what comes into our lives,
私たちの人生にどのようなことが起ころうとも、
we remain confident that you are in control.
あなたがそのすべてを支配されていることを私たちは確信を持つことができます。そしてあなたは私たちを愛してくださっています。そしてすべてのことを用いてくださいます。あなたの私たちの人生における目的を達成するために、
Lord, I pray that you would just increase our vision, the size of our vision of who you are.
どうぞ私たちが神様、あなたがどのような方であるかというその、視点をもっともっと大きいものにしてください。
That we would not fear.
そして私たちが、恐れを持つことがないように。
That we would know that we would lean upon you.
あなたにより頼むことができるように。
And quickly bring our cares to you.
そしてすぐにも私たちの心配事をあなたに持っていくことができます。そして私たちの心を信仰で満たしてください。
Lord, there's lots of examples here from Israel.
イスラエルの中に本当に多くの模範となるものがあります。
Lord, we want to be faithful to you.
主よ、私たちはあなたに忠実でありたいと願います。
We want you to receive the maximum glory from our lives.
私たちの人生を通して本当に最高の栄誉をあなたに得ていただきたいと 願います。
And so, Lord, do your work in our lives, we pray.
ですからどうか私たちの人生のうちに働いてください。
In Jesus' name we pray.
イエス様の皆によってお祈りします。
アーメン。
アーメン。